招きの言葉。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。お祈りをいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。5月も半ばを過ぎ、徐々に暑い日が続くようになってまいりました。今世界は新型ウイルスとの戦いを強いられており、日本においても、また私たちはそれぞれの場所で懸命に生きております。どうぞ主の恵みと守りとが与えられ、あなたの守りのうちに私ども歩むことができますようお願いいたします。いわゆる緊急事態宣言が解除され、多くの地方自治体が以前の生活に少しずつ戻りつつありますが、どうぞそこでの生活が守られ、苦しむもののない歩みが少しでも広く与えられますよう。首都圏に住む者たちにはしばしの外出自粛、また生活の制限が続きます。どうぞ私どもの心も体も健康が保たれ、守られ、この時を歩めますよう、あなたの祝福をお願いいたします。人と会うことのできない現状の中にあっても、しかし私たちはこのような形で礼拝が守られています。どうぞ私たちの信仰を強め、信仰を増し加えてくださいますように。どのような形であったとしても、主の御言葉が私たちのそばにあり、私たちと共にあり、あなたが私たちと共にいてくださることを覚えることのできますよう、 多くの小中高校生、また大学生たちが、今までとは随分と異なる新学期をそれぞれ迎えています。しかし同時に、最も大切なことが何であるのかも示されております。これから将来に向かって成長をし続ける子どもたち、あるいは若者たちの上に、主の導きと養いとをお与えください。しばらくの間、対面礼拝を休止し、無改修の中でライブ配信での礼拝を行っています。主イエス・キリストにつながる私どもが、あなたの御言葉を受け、励まされて歩むものとさせてください。またこのような形の礼拝だからこそできる大きなつながり、恵みも与えられています。今の状況に憂うことなく、今与えられた喜びに目を向け、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝をする歩みが与えられ、整えていきますように。命の危険と共に戦い、治療に当たっている医療従事者たちの健康が支えられますように、その健康をあなたが守り、主の支えと力づけとをお与えください。心にかかる一人一人、とりわけ心弱る者、体調を崩している者、悲しみの中を歩む者、体の痛みを覚えている者たちに、あなたの復活の命による回復をお与えください。看病する者、看病される者、また今まさに看取ろうとする者、その一人一人の大きなロークに目を留めてください。これから御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。旧約聖書、詩編107編、1節から9節までを読みいたします。詩編107編の1節から、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと。主にあがなわれた人々は唱えよ、主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった、東から西から北から南から、彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った。飢え渇き、魂は衰え果てた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。主は乾いた魂を明かせ、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。続いて、新約聖書、ルカによる福音書6章20節から26節まで。ルカ福音書の6章20節から。さてイエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、 汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も、預言者たちに同じことをしたのである。しかし、富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今、満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今、笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も、偽預言者たちに同じことをしたのである。それでは、共に賛美歌を歌います。賛美歌第2編の136番、前奏に続き1節と2節を歌います。賛美歌第2編の136番、1節と2節。最近本屋に行って、本当によく目につくというか、よく見るものがあります。それは、成功の秘訣のような啓発本。本屋の一番良い場所に平積みにされていて、本当にいろいろなものを目にいたします。短時間で効率を上げる。本とか、また失敗しない会話術とか、嫌われる秘訣とか、いろいろなものがあります。できる人の手帳の作り方とか、ビジネスに関することであったり、生き方に関することであったり、 人生の幸福を探すというようなそういう本もたくさんございます。でこのような傾向にある今の世の中はまさにうまく行うこと、効率よく、あるいは成功すること、まあ、そういうことですね、短時間でうまく効率よく行うことをまさに価値として認めていくという、そういう考えがあるのだと思います。まあ、それは決して悪いことではないと思いますし、私もできれば効率よく日々の仕事をこなしていきたいとも思っておりますから、それはそれで悪いことではないんじゃないかとは思います。しかし、こう一般的に広がっているこのような価値、私たちはどこにそれを見出すのかというと、それは仕事の成功こそが幸福、財産を増やすことが幸福、長寿に恵まれることが幸福、すなわち上がること、増やすこと、ながらえること、そういう右肩上がりというですね、いわゆる何かがこう前進していくこと、前よりも以前よりも今の方が上がっていくという、そこの中にこう幸福を考える、捉える傾向があるのではないかと、まあ、そう思ったりいたします。まあ、昨今、格差社会と呼ばれて久しいですが、まあ、これが産業革命以降に出てきた私たち現代人特有のものであるかというと、決してそうではない。主イエスの時代から、あるいはその以前、もう何千年も昔から人間が何かしらの経済的なものを手にしてから、そこには貧富の差というものが起こっていたということになると思います。そして今日の箇所にもその貧富というものが出てくるわけです。で今日の箇所は、いわゆる平地の説教と呼ばれるものです。で、まあ、聖書をよく知っている人はですね、あれ山上の説教じゃないのと。今まで山の上でならイエス様が説教してたのは知ってるけども、平地ってどういうことですかということをおっしゃるかもしれませんが、まあ、このことについては先週、詳しくお話しした通りですけれども、ルカ福音書では山の上ではなく、山から下ってきて平地でお話をしたというそういう場面です。まあ、これをお聞きの皆さんはマタイ福音書の5章3節から始まる山上の説教の内容を覚えているでしょうか。これと対比してみると今日のルカ福音書の平地の説教というのは非常に立体的に、面白いことが分かってくるのです。で、このマタイ福音書5章3節から10節ぐらいまで、一度読んでみたいと思います。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。まあ、よく聞いたことがあるじゃないかと思います。で、この三条の説教をよく見ると7つの祝福が語られていました。おそらくマタイ福音書が7という言葉、数字を大事にして7つということを、まあ、意図して、書いているのだとも思いますけれども、この7つの祝福が挙げられていました。で、この祝福の言葉はこの世においては決して喜びとは思えないような出来事も含んでいました。つまり心が貧しいということに対して、 悲しいということに対して、義に飢え渇いているという出来事に対して、まあ、そういうものを幸いなるかなと言って祝福しているわけです。まあ、マタイにおいてはこのように祝福を前面に出した言葉であったということがわかります。あなた方は祝福されている、それは、祝福されないような状況の中にあってもいつも祝福され続けているという、そういう場面ですね。これが三条の説教。しかし今日のルカ福音書に出てくる平地の説教では同じようなことが書かれているように見えながら、そこにはルカが語ろうとしている主イエスの考え、あるいは主イエスがこう語ったとするルカの解釈、そういうものが前面に出てきているわけです。つまり単に祝福の言葉が語られているというのではなくて、祝福と災いが一対になって出てきているということなんですね。でこれがルカ福音書の平地の説教の大きな特徴であると言えます。20節から23節までが祝福の言葉、そして24節から26節までが災いの言葉として、まあ、この両面がですね一対になって一つずつ出てるわけです。しかもですね、うまいことできてるんですね。これは20節、貧しい人々に対して24節、富んでいるあなた方と書かれている。同様に今飢え渇いている人々に対して今満腹している人々と書かれている。今泣いている人々に対して今笑っている人々、人に憎まれるとき幸いであるに対して全ての人に褒められるとき不幸であると書いてある。非常に面白い、うまくセットになっている。この祝福と災い、祝福と不幸であるというこの両面が4セットになって並列されているということなんですね。しかもこの今飢え渇いている人に対して今満腹している人々というように、今というですね、その時勢についてもこれが明らかに語られているわけです。同じ箇所に注意深くこれが書かれているということもわかります。で、まあ、いろいろこう考えるとですね、マタイの方がいいんじゃないのかと、なんで不幸の方を書くんだと、別に災いの言葉を入れなくったってもそれで十分なんじゃないのかと思われるかもしれません。で確かに私たちが読んだら、まあ、今のね私たちの感覚から言うと災いとか不幸だっていうのをあんまり人に言うもんじゃないですしね、あんた不幸だって言ったら多分もうあまりそのコミュニティではちょっと嫌われてしまったりとかってあるかもしれない、そういうような雰囲気になってしまうかもしれない。でもこの当時ですね、祝福と災いというのは普通に出てくることでありました。例えば旧約聖書、旧約聖書の預言者が語ること、あるいはモーセやそういう聖書を語る者たちがですね、祝福と災いについてしっかりと語っているわけです。例えば申命記の11章26節から28節にはこのように書かれています。申命記11章26節、見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず今日私が命じる道を逸れてあなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受けると、こう書かれているね。つまり、申命記はモーセが書いたと言われていますから、モーセが最後の告別の説教として申命記を一日で語ったと言われています。で、このモーセが語ったとされる相手、イスラエル人に対して、あなたたちに祝福と呪いの両方を語りますよというのがこの場面ですね。で、私たち、 まあ、祈祷会でね、まあ、コロナウイルスの前のに祈祷会を歴代史をずっと読んできましたけれども、この歴代史の中にも祝福と災いということが何度も何度も語られてきたと思います。つまり旧約聖書的な観点から言うと、祝福に対する呪いというものはそんなに大それたことが言われているわけでもないし、普通一般的に使われるようなそういう、まあ、普通に言及されることであったということです。もし私の言葉に聞き従うならば何々のようになる、ね、でしかしもし私の言葉に聞き従わないならば何々のように、まあ、なってしまうと、こういう言い方で神の宣言の言葉がなされていた。それをモーセであり、あるいは預言者であり、そういう人たちが、まあ、これをこう語るわけですね。で、ああなるほどと、まあ、ここで分かるわけです。分かったようになるわけです。つまりルカ福音書もこの旧約聖書のモチーフを、まあ、用いているんだなと、ね、イエスが民衆に対してこの旧約聖書の手法を用いて、祝福と災いを両方語っているのかと思うと思いますけれども、しかしここは注意深く読む必要があるわけです。つまり主イエスは、あるいはルカの記者は、旧約聖書のモチーフをそのまんま援用して用いているのではなくて、ここに主イエスの、まあ、主イエスたるゆえんがあるということなんですけれども、まあ、よく読んでみたいのです。まあ、今例に挙げた申命記なんかを読んでみると分かる通り、祝福と呪いが対になって出てくるのと同時にですね、これらの言葉が条件文であるということなんです。先ほど言いました、何々をしたならこうなる、でも何々をしないならこうなるという条件ですね。この条件を満たすならばあなたたちはこうなるけど、この条件を満たさないならば不幸になるよ、どっちがいいんですかという選択を相手に提示をし、それを選択させる、そしてあなたたちの生き方がどうなのだと言って、その選択を迫ってくるわけですね。で、これが条件文の迫り方であります。そして旧約聖書の迫り方というのはこういうところにあるのだと思います。つまり旧約聖書において私たちの人間の側の功績、あるいは努力、滅びに至らないための私たちの技、そういうものをもう私たちが行うことによって、そして私たちがそれにふさわしいものとなっていくという私たちの自発的な行為が、まあ、それが満たされることによって私たちへの祝福があるのだと、そういうことが、まあ、旧約聖書の条件であったわけですね。じゃあルカの平地の説教はどうだったのかということで、もう一度ここを見てみたい。このルカ福音書には条件文が書かれていないわけです。災いを受けないためにはこのような行動を取りなさいとか、呪われないためにはこうした方がいいよとか、あなたたちがこうすれば祝福されるけどこうしたら祝福されないよということは一切出てこないのです。すなわち目の前にいる人たちに対してイエスが言うのは、その人たちの現状をすでにもう語っているということです。そうでありなさいとか、私たちに対して自分たちの努力を押し求めてくるような形ではなくて、そうでなく、あなたの現状はもうすでにそうなんだよねという、その現状に即して私たちは実際の私たちに語っている主イエスの言葉がここにあるのだということです。つまりここので出てくるイエスの言葉には、私たちの自己啓発させ、そして私たちがそういうものに促されて啓発本的なですね、呼びかけに応じてどうやって効率よく生きようかとか、どうやって成功を求めていこうかとか、そういう求めていこうとする私たちの側の努力、私たちの側の勇を功績を考えていないということがここでわかるのです。目の前の状況に対してルカが語っているのは、貧しい人限定の言葉ではないし、あるいは富んでいる人限定の言葉でもない。どうすれば富むか、どうすれば貧しくなるのかというようなことの二者択一を迫ってくるのでもないのだということです。悲しんでいる 人々、強く生きている人たち、成功を収めている人たち、そうでない人たち、そのすべてに対してイエスがここで語っているということです。そして面白いと感じるのは、ここで人々というのとあなた方はという言葉が混在していることなんですね。これどういう形で混在しているのかがいまいち法則がなかなかつかみにくいところなんですけれども、例えば先ほど読んだマタイによる福音書の5章3節では全く違いました。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると書かれていましたね。人々は、そしてその人たちはといって、どちらかというとですね、三人称になってくるわけですね。ある一般化された誰々に対して天国における一種の一般論がそこで語られているようにも思うのです。それはみんなに、こう対して言えることというような意味が込められているんだと思いますね。しかしルカ福音書では全然違う。貧しい人々は幸いである、そして神の国はあなた方のものであるということで、私たち、つまりイエス様が目の前のその人たちに対してあなたと限定して語っているという二人称なんですね。そう言いながらも、実は逆に、しかし富んでいるあなた方は不幸であると言って、これもまた相手に対して、目の前の人たちに対する言葉として、つまり一般化されていない、目の前のイエスの目の前にいる人たちに対してこれが語られているということなわけです。人々ということと同時にあなた方ということがここで混在をしている、この両者があるのだということなんですね。しかも24節では、富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けていると、こう書かれているのもまた不思議な言葉なんです。富んでいるあなた方は不幸だと言いながら、その不幸な私たちはすでに慰められているということを言ってるんですよ。これ呪いじゃないですよね。不幸になっている人は、しかしもう慰めを受けているとい こう救いの言葉がここで語られている、非常に印象的な言葉です。ここには今現実のあなた方がそこにいて、未来にどうなっていくように、未来どうやったらあなた方は良い人間になっていくのか、どうやったらこう右肩上がりに立派に成功を収めていくのかという、そういう未来を語っていくのではなく、むしろ今私たちのある現実、イエスの目の前にいる人間たちのその罪の現実、人間のその強さとまた弱さに対する言葉として宣言されていると言って良いのではないかと思うのです。そしてこの箇所でもう一つ重要なことはですね、貧しい人々はと書かれていることです。これは大変に面白い。これのどこが重要なのかというと、マタイ福音書と比べてみてください。マタイは心の貧しい人って言ってました。つまり貧しさを心の問題、精神、心、魂の問題に限定していたということですね。しかしルカ福音書は全く違うんです。あなたの現実の貧しさなんだと、持っているもののないという、そういう現実の物質的な貧しさを直視しているということがここで、非常に興味深い。そして当時の背景、時代背景を考えると全くそのことが分かってくるのです。つまり当時のユダヤ、ヘレニズムの文化圏において貧しいことは、まあ世の中の貧しさ、つまり惨めさを表すという感覚がありました。このイエス様の住んでいたこの時代、あるいはヘレニズム文化圏、そのあたり一帯においてですね、貧しいというのは単に心の問題に集約されるのではなくて、本当にあなたの惨めさ、あなたの命の惨めさをもうそのままにこう示していることなんだと、まあ、そのように考えられていたわけです。そしてこの惨めさに対してイエス・キリストが今日の箇所ではっきりと語っているのは、そういう貧しい人々は幸いなんだというこの事柄の大転換です。マタイは少し違ったと思うんです。心の貧しさだった。 しかし心が貧しいということは、そこからまた豊かに、心が豊かになっていくという、そういうその後に広がっていく豊かさに対して目を向けられた。しかしルカは違った。目の前にある貧しい人たち、ギリシャ語ではプトーコスと呼ばれている、そういう言葉です。このプトーコス、これは謙遜とか卑下をするという意味を全く含まない単なる貧しさです。うちは本当に貧しいからとか、うち貧乏だからと言って何かこうちょっと謙遜して言ったり、いやいやうちなんてとかっていう場合があるかもしれませんけど、プトーコスという言葉は全くそういう意味を含まないんですね。完全に貧乏な生活、借金を背負っているような、そういう状態、まあ、なんとかやりくりしても生活が成り立っているという現状も含まない。不登校というのは極めて困難な、極めて貧困な状態であると、本当の窮乏を示すような言葉なのだということです。もう現在では差別用語にもなってしまうような、こう路上で空き缶を置いてそこにお金を入れてくださいというような、そういう人たちに対する言葉のようなね、その人たちを呼ぶような言葉、プトーコスという言葉なんですね。しかし言ってみれば、イエス様はそのあなたたちは祝福されていると、あなたたちは幸福なんだと言っている。これはどういうことなのかと、そこは非常にこう、イエス・キリストはご自身のことと重ね合わせて言われているとも言えるわけですね。例えば第2コリントの8章の9節、パウロが言っています。コリントの信徒への手紙第2の8章9節でこのように言われている。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですと。この貧しさの中にキリストが置かれたということが宣言されている。パウロの言葉はそのように語られている。そしてイエス・キリストはですね、上に立ってあなたたちのように貧しい人たちも幸いなんだよって言ってるんじゃないんだということが、まあ、この辺りから分かってくるんです。つまりイエス・キリストはその貧しさの中に入っているのだと。つまりあなたたちと私とその貧しさ、あるいはあなたたちの貧しさはそれを私が背負っているのだよ、私もそれを引き受けているのだよということを意味しているわけですね。本当の意味で神の国を見るためにはその自分の貧しさを見出すことが必要である。そしてそこには何が立つか、そう、十字架が立つんだと。神が神の立場でありながらそれを固執しようとは思わなかったあのキリストの生き方、そのキリストの貧しさこそが私たちの貧しさと伴ってくださる貧しさとなったのだと。私たちは富んでいるのではなく、私たちこそが貧しいのだというこの認識の中にいるとき、その隣には同じく貧しくなってくださったキリストが共におられるのだという、その罪と貧しさと共にいてくださるキリストがこの言葉を語っている。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであるという、この言葉を語っているのであります。社会的に差別され、肉体的に飢えて、生きることさえままならない、そういう社会的に価値がないと思われているような人たちが目の前におそらくいたんでしょう。そういう人たちに対してキリストは言うのです。そのプトーコス、私が引き受けた。そのプトーコス、その困窮、その窮乏、その貧しさに私は伴う。この宣言、それこそが神の祝福の言葉であるということができます。神の福音はこれらの者たちのために与えられているのだという断言がここにある。貧しいヨセフとマリアのもとでイエスが生まれたということも、福音が貧しい者のためにあるということを意味しています。しかし、ルカ福音書はじゃあ貧しい者だけのためかというとそうではない。あなた方というのには両者があるのだと。このあなた方というのは貧しい者であっても富んでいる者であっても、その人間としての貧しさ、つまり罪の段階においては全てのものが貧しいのだと。この世においては富んでいるように見えるかもしれない、この世においてはこの世においては貧しく見えるかもしれない、しかし罪においてはみんな貧しい、不凍骨の中にあるのだと。 そしてそれを救うための神の独り子であった。祝福に値しないような者たちがしかし祝福に値するものとなるのだ。つまりそこには十字架が立つからだ。このように主は語っておられるのです。貧しい人々は幸いであると、この言葉の中に底知れぬ神の愛と考えられないような罪の許しが書かれている。そして私たちはみんなそこに招かれている。あなたたちと今日の箇所で語りかけられたあなたたちとはまさに私たちのことだということです。祈りましょう。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。貧しい私どもが主の祝福を受けるに価値なき私たちが主の招きを受け、祝福と許しとが与えられていることに改めて気づかされます。この時私たちが真の誠の信仰を持って誠の価値をどこに見出すのかを真摯に見つめ歩むことができますように。これから始まりますこの1週間、どうぞあなたの許しのうちに、そしてあなたの祝福のうちに歩ませてください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではそのままで共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠の541番。願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で礼拝を終わります。